なんか小倉くん最近さ、
はい。
新しい仕事始めてるよね。
そうなんですよ。早朝に銭湯を掃除するアルバイトを始めまして、今ね、週4回やってるんですよ。で、ちょっとね、まあ今までずっと編集者の仕事をしてて、銭湯の清掃アルバイトでかなりいろんなこと気づいたことがあるんで、ちょっと今日はそれを話そうかなと思ってます。
その話を聞いてみたいと思いま
はい。
す。
すべてのニュースは賞味期限切れである。
はい、水健郎です。
小倉隆二です。すべてのニュースは賞味期限切れである。
2人のライター編集者が社会的な事件からネットの話題、ポップカルチャーまでを語り合うポッドキャスト番組です。
はい。
ということなんですが、
銭湯
銭
です
湯
よ。
の仕事。
あ、早見さん、銭湯行ってますか？
僕はね、大勢でお風呂入ったりするのが割
う
と
わ、
苦手なタイプ
うわ。
で、温泉とかもサウナとか結構流行ってたりするじゃないです
な
か。
るほど。
一切行かない。
行かないんだ。
だから今、銭湯がちょっと流行ってるなっていう感じで、小倉くん
まあ、サ
が。
ウナが流行ってますよね。僕が行ってるのは、まあ、サウナもついてますけど、いわゆる普通の神楽坂にある銭湯です。
いわゆる、なんていうの、その、
街の。
街の銭湯なん
はい。
だ。
で、もちろん、バンダイ、フロントではなく、僕は朝の7時から浴室を掃除するという。
バンダイに立ってるわけではないん
バ
だ
ンダイ
ね。
はだって営業時間中に立ってるんですけど、僕はお湯を沸かすのがお昼前ぐらいからお湯を沸かし始めるんですけど、で、2時とか3時に開店するのかな。
そう、週4とかで、
入ってるんですよ。
結構がっつりやってるよ
結構がっつりやっ
ね。
てるんですよ。
今までね、まあ雑誌作ったり、
はい。
情報産業みたいなところとは
情
随分
報産業。
違うね。あ
い
ぶ
や、
くみ
そう
たい
なな んで
仕
す
事と
よ。
はちょっと違うからね。
はい。いや、だからもともとだから始めたのは、僕は10月に会社を辞めたんですけど、まあその時にかなりメンタルが参って、で、知り合いが、神楽坂に住んでいる。あそこの銭湯で、清掃アルバイトの募集してるよって言って、家でメソメソしてるぐらいなら、体を動かしなさいと。
おお、アドバイスみたい
ア
な
ド
のも
バイス
含
があっ
めて
て、
紹介してくれたん
は
だ。
い。で、まあ、どうせね、ジム行くとか、まあ、散歩するとか考えてたんですけど、まあ、それがね、時給になるならいいやと思って。
ちょっとその世界を見てみたいみたいなことももち
そ
ろんあるわ
う、
け
そ
だよね。
う。でも結構僕は今ハマってまして、だから週4もやっ
14。
てるんですけど、まずね、親が喜んでますよ。
親。
はい。今までほら、僕が雑誌ね、書いたり、まあ言っても本も書いたりしてましたけど、
ラ
そ
ジ
れ
オ
見
出
せ
た
て
り。
も、あんまり伝わんないんですよね。だから例えば、親が知ってるような芸能人にインタビューした記事を見せても、あれ、リュウジはどこに載ってんの？みたいな。
わかる。編集者あるある。
僕は載ってないんだよ、みたいな。
いわゆる裏方だからね。
そう
メディ
そ
アの仕事の裏方ってあんま理解されないよ
う。そう。
ね。
だから本もこれ作ったよって言うと、あら、これ、リュウジが書いたの？って書いてはない、みたい
わ
な。
かる。
そうそうそう。
いや、作ってる人がいてね、編集者って言うんだけどっていうのは、俺も銀行員の父親には伝わらなかった。
そうでしょ？
もっと大きいお金を動かしているって自負があったり、
ええ。
まあ銀行員だってさ、実業って言われるとさ、微妙なとこあるんで金貸しなんだけど、やっぱりそこの動いている規模みたいなことを言うと、ちょっとね、息子のしてる仕事とかをね、
そう、分かりづらいです
分かりづ
ね。
らいし、ちょっと下に見てる時あるからね。
で、うちの両親も理容師、床屋さんなんで、僕が銭湯でバイトしてることをとても喜んでいますよ、
で、朝から晩まで立って仕事してるみたいなことが労働っていう人にとってみる
そう、
と、
しかも清掃だから、
ようやく龍二も
そう、
地に
体
足
を
の
動
つい
かした
。
た仕事で、あとね、目に見えて成果がその場で分かるんですよ。僕が綺麗にすると、銭湯が綺麗になるんですよ。
めっちゃいい
こ
こ
の
とじ
喜
ゃん。
び分かります？
だ
もち
から、
ろん、いい原稿を書けたとか、いい原稿を受け取った、本、校了した、発売になった、書店に並んだみたいなのもありますけど、
これ本当売れてるのかなって心配になったり、誰かに届いてるかなっていうのっ
そう。
て結構数字で出てくるわけじゃないし、見てくれで分かんなかったりす
分か
る
り
じ
づ
ゃ
らい
な
ん
い
で
です
け
か。
ど、もう出勤した時に、やっぱもわっとしてるんですよ。排水口には髪の毛が溜まり、シャンプーは飛び散り、桶はそこら中に散らばってて、ただ僕がもう出る頃になると、ピッカ 鹿になってるわけですよ。
俺仕事したな
っていう。鹿だってめちゃくちゃ思いますよ。
なるほど。それはね、僕らの仕事にないところの、
はい、
なんかスカッと爽快な部分かもしれないけど、ね、まあけど大変じゃないですか。
大変。あとね、もう一個、あの僕帰りにちょうどあのお昼ぐらいに終わるんで、
うん、
ランチとか食べちゃうんですよ、
うん、
神楽坂から家のある方まで行く間に新宿とかあるんで、
うん、
ちょっと今日はここでランチを、
うん、
でその後喫茶店とか入ると、
うん、
その日のバイト代が全部なくなるので、
うん、
これは何なんだろうって思いながらも、どうしたらいいですかね
食費高いものとか
それをやってると食費は浮くんですけど、うん、家賃分が毎月赤字になってくんで、
うん、
やっぱ編集の仕事もしないといけないなと思ってます
けど、くじけたので。さ、まあそう、今までやったことない仕事の中でもちょっと違う今までの視点とかあるわけでしょ。
めちゃくちゃある、うん、で一個僕清掃バイトって女湯と男湯の分担をしてるんですよ、
うん、
もちろんあの両方やる時もあるんですけど、
うん、
まあ、ざっと一風呂2時間か2時間半ぐらいかかるんですね。
結構がっつりかかるね、時間ね。
かかるんですよ、
うん、
でたまに一緒になる大学生の子がいて、
うん、
で、まあ、一人でやるときは気づかないんですけど、
うん、
その大学生の子と一緒になるとあのデッキブラシをかける音が僕の時と全く違うんですよ、
うん、
彼はね運動部
なん
ですよ、
はいはいはい、
まあ、細かくは聞いてないですけど、
うん、
でやっぱ僕非力ですし、
うん、
年齢も彼の倍はいってる、うん、彼1年生って言ってたから
10代か
10代じゃないですかね、
うん、
もうデッキブラシのゴシゴシゴシっていう音がこれは俺では出ない音だなと。
もう腰の入り方
が腰の入り方が
違う、ね、
でもまるで違う、
うん、
だけど
僕らはキュッキュッキュッぐらいな感じ、
シャッシャッシャぐらい、
シャッシャッシャッ、
向こうは
ゴシ
ゴシゴシ
ゴシと重低音聞いてるぐらいな、う
ん、なんですけど、
うん、
一応僕の方が先に入ったので
先輩
先輩、
うん、
でたまにこうちょっとこう終わった後に、
うん、
まあ、おつぼね気分というか大丈夫かなって見ると、
うん、
やっぱね排水口の掃除はものすごい甘いんですよ、
うん、あ、気になっちゃう。もう
19歳の男の子、
うん、
こんなに床をきれいに磨くのに、
うん、
もう排水口はペロペロペロって、
うん、
僕はものすごい洗剤と歯ブラシと手に持ったたわしを使って、
うん、
もちろんゴム手袋もして、
うん、排水口肝なのね。
肝で一番大事なのは排水口だと僕は思ってるし、
うん、
すっごい得意なんです、
うん、
あのそういう細かいところ、
うん、
でも彼はねゴム手袋もせず、なんかシャーッとシャワーで流すだけみたいなところが見受けられるんですよ。
チェックしちゃうんだ、そ
こ。チェックしちゃう。
うん。
でも向こうもきっと、小倉のあの、デッキブラシは本当、撫でてるだけかみたいな。
シャーシャー。
シャーシャーと。俺がゴシゴシやってるのに、
うん、
あいつのデッキブラシマジなんだあれって多分思ってる。
同じ仕事してたら見てるとこ違うんだ。
そう。でこれ解決せねばいけないと。
うん。
僕も一応社会人経験ありますから。
うん。
で、彼に一応話しかけて、
うん。
私とてもデッキブラシが苦手でして、
うん、
排水口は得意なので、
うん、
排水口男風呂と女風呂両方やるので、
うん、
デッキブラシ両方やってくれないかっていうトレードを持ちかけたんですよ。これめちゃくちゃウィンウィンですよ。
いいっすねってなった
なったの。
お、
彼はデッキブラシゴシゴシするのは全く苦じゃないと、
うん、体も鍛えられるし、
ただ僕はもう苦でしょうがないですよ。腰は痛いし、
うん、
でそのデッキブラシをかけたら浴槽には水が溜まってるので、
うん、
それをバケツでこうすくって、
はい、
このもういらない水なんでね、
うん、
わざわざシャワーを出すんじゃなくその水でこう流さないといけないんですよ。
再利用ね、地球のためにも
正しい。本当に辛くてもう腰が
バケツの水はまたね重いから。
そう、うん、でもその大学生は全く苦じゃないと、
うん、
ただ排水口の掃除がとにかく嫌だと。
あ、向こうも嫌だったんだ、
ね、嫌だったの。ダリーって思ってんの。
じゃあ本当にお互い
そう
適材適所、
適材適所、
うん、
あ、仕事ってこうやってやってるんだと。初めてその会社という組織ってこれの積み重ねなんだと、
はい、うん、
お金の計算が得意な人が経理をやり、
うん、
そのデザインが得意な人がデザインをやり、
確かに
原稿を書くのが得意な人がライターをやりって、
うん、
こうやってその組織なりが仕事って向き不向きをその適材適所で割り振ってるんだっていうことを初めてなんか原体験として身をもって分かったんですよね、
うん、それ 10+10 が20じゃなくて100だみたいな、
うんうん、
それ多分さ文明、人類の文明とかもそこから生まれてるのこれ、ね、分業で分業、
そうそうそう、
うん、
だからその僕は例えばなんていうの、武器を作るのが得意だけど 動物追いかけるのは苦手だから、
うん、
動物追いかけるのはお前に任す、俺はいい武器作るみたいにこうどんどんなっていったわけですよね。
武器作る人と獣を狩る人が一緒にそこで集まって複数の人たちで集落とか群れを作って、
うん、そうそう、あ、こう、そうそう、なんかそれをね、うん、初めてなんか身をもって体験して、
うん、
あ、なんかこの仕事やってよかったなって思いましたよ。
得るものが
得るものがあった
けどまずね、そこのさ、大学生と2人チームでっていうさ、
そう、
チームで働く別々のところを見ているだけの人たちが気づいてお互いの苦手なところを補い合うって、うん、なんかものすごく0と1みたいなところあるよ、
ね、大事ですよ。あと、うん、別にその銭湯のバイトぐらいだから、
うん、
僕が誰とか全く気にしてないんですよ。わかんない、向こうは気にしてるかもしれない。
そこ気になるんだけどさ、自分がさ10代でさ、
ね、
倍の年の人が同じ仕事してたらこの人何やって生きてきたんだろうって漠然と思うよ、
ね、思いますよね。
どう思ってんだろうね。
僕も10代の時に、
うん、
あの交通整理のバイトとかで僕18とか、うん、高校生でやってて、うん、その時もね40歳ぐらいの人いましたけど、
うん、
この人何やってんだろうと思いましたけど、今なら分かりますね、うん、こういうことがあったんだな、
人生いろいろ
人生あったんだなって、うん、いや思いました。
40歳の時にたまたまこういう仕事してたりとか転職してたりとか、
そういう
一瞬を見てたのかもね。
一瞬を見てたんですよ。かつて
ああいう若者の中に一人おじさんみたいなことって、
いやそうですよ、
今となってみると10代の頃の自分とは違う側にいるわけだから
さ。銭湯のね、うん、その社長がいるんですけど、
うん、
社長も僕が働く時にね何にも聞かないですよ。何時に来れるっていうだけです。今まで何をやってたんだとか何にも聞かない、はい、
そう、不問なんだ。
不問、
うん、
いつから来
れる。人生には風呂を流して働く時期もあるよっていう、
そう、
けどすごいね、聞いててね、小倉くんっぽい話でもあるなっていうか、うん、この前ね、マリコフ、
うん、
山内マリコさん、小説家の、うん、まあ、ネットでちょっとミーティングの時に、うん、小倉くんの話になったので、
うん、
その時に、小倉くんの評価として、うん、いや小倉くんいろいろさ、今、ポッドキャストやっててさ、みたいな話をしてる中でさ、その、まあ、いろいろ衝突したりもするんだよね、みたいな話をして、小倉くんの良さみたいな話を、悪さもしてたんだけど、良さって言ったら、原稿の直しがものすごくうまいって
話
をして、
はい。
で俺も
腑
に落ちたというか、
いやいや、
うん、この番組のさ概要欄とか書くときにさ、ハイさん間違ってますよみたいなさ、
ハイミンさんはね内容はいいんだけどね、うん、誤字脱字とねケアレスミスが頻発しますから、ね、
多いんだよ、
はい、
だから俺もそういうなんか自分が足りないものをさ明らかにやっぱ小倉くんにさ、
うん、
見出しだから一緒にやってるところがあって、
はい、
俺ができることと小倉くんができることを合わさって、うん、掃除が風呂場が綺麗になるようなことをさこのポッドキャストでもさ
あ素晴らしい、
多分やりたかったんだよ。
そうですね、
うん、
そうだから今のちゃんと仕事ベースで話すと、
うん、
ただ僕は大学生って今時給が同じなんですよ、
うん、
だけど本当はじゃあ原稿チェックがうまいみたいのをきちんとマネタイズすれば、
うん、
もうちょっとちゃんとお金になるのになっていうジレンマは抱えてますけどね。
けどそれ逆でさ、
うん、
向こうはさもうめちゃめちゃ働き盛りとか力
使って
働いて
、うん、
40歳のこんなさ非力なおじさんと同じギャラとかにならないなと思ってる可能性
あるよね。なるほど。それを解決するために、うん、私は排水口をやります名乗り出て、
うん、
そこのデッキブラシとバケツの水流しは大学生がやるっていうところにたどり着いたので、
うん、
今は大丈夫です。
そう、大人としてのやっぱりさキャリアがさあるから言える。おそらく日本中に何千件の銭湯があって、
そう
そうそう、小倉くんと大学生みたいなチームが何千チームあるわけじゃん。
そう、それでね、うん、腰を壊したりしてる人はいるわけですよ。
いるよね。
デッキブラシと水を流すのが大変で、
そこで
分業
して文明にたどり着いたのは
、うん、
ひょっとしたら神楽坂だけかもしれない。
いや本当にそうなんですよね。
なんかそこから大きいものが生まれたりするかもしれない。
いや本当に、いやだから組織論みたいなことをね、
うん、
掃除しながらすごい考えるんですよね、
うん、
まあ、組織論みたいなその分業も一個そうだし、
チームとは何かってことですか。
そうそう、あと個々の能力の、
うん、
をどうやって、
うん、
こうなんていうのかな、
補い合
う、うん、マネタイズするかみたいなこと、
うん、
だから言ったら例えばこういう分業を思いついたっていう、
うん、
このアイデアも、
うん、
もしかしたらお金になるかもしれないみたいなことあるわけじゃないですか。
それをねリカードっていう経済学者がね、
うんうん、
比較優位っていう話で50年ぐらい前かな、
はい、
おそらくお金にしてると思うんだけど、
うん、
それってだけど昔からさ、じゃあ分業が人類のね、
はい、
文明を発展に一番大事な瞬間だったみたいなことっていうのは 割と今の話であそういうことかって腑に落ちるところがあるんだけど、おそらく結構すごい重要になってきていて、今になればなるほど、なんか僕ら一人でね、フリーランスとかってさ、一人で働いてるけど会社にかなわないじゃないですか。
そうですよね。
だからみんな起業したりとか、そのグループを作ってみんなで何かやるっていう、一人でできることって非常に現代社会によって限られる中で、誰かと一緒にやることで1たす1を5とか10とかにしていくこと、で能力が高くて10ある人と10ある人が重なったら25と30とかなるのかと思いきや5にしかならないこともあるわけよ。
ある、
そのなんかある種のコラボレーションする時のマジックみたいなものを生み出す、もしくはなんか上乗せするためにやっぱチームってあるし、チームが大事ってことは俺言われてる、まあ、そこは組織論みたいな、
いや本当に、いやなんかやっぱ独立する人とかもいて、なんていうのかな、私あんまり人とね一緒に仕事するの苦手なので一人の方が気楽ですとかって言って独立するパターンもまああるにはあるけど、結局それってでも何かしらのなんていうのかな、まあ、クライアントだったりその担当する人だったり、じゃあなんか読んでくれる番組だったり、本書きませんかってくれる編集者だったり、何かしら結局チームの中に一員としては参加しないといけなかったりもするから、
本出すってまさにそうだよね、
うん、
本書く人だけで本書いてるんじゃなくて、編集者がいて、そのデザインする人がいてみたいな、そこそ小倉くんのご両親に教えてあげたいやつ
だよね。実はね、
ただ本当にさ、それを作るときに今例えば大企業であればいいっていう時代じゃないじゃん、それこそ500人とか、まあ、50人でも結構な規模の会社だと考えたときに、そこでできることと、それこそね、ちっちゃいチーム、それこそさ、いろんなところで複数のチームを持つみたいなことが理想みたいなビジネス本とか結構さ、もうこの10年ぐらい出てると思うんだけど、やっぱ企業って、例えばなんか面白いことをやろうって言った時に、それこそハンコを押す人たちが何人必要なのみたいなことで、どんどんどんどん角が取れていく話ってさ、前もしたけどさ、組織が大きくなると、それだけスピードが鈍る。そうなんです
よね。
っていう意味では僕らこのポッドキャスト、まあチョン君で3人でやってて、ある種のスピード感とか、なんか対応する力とか、あとまあ上乗せされるなんかがあるんだっていうことでチーム作ったりするのって、風呂屋でも、風呂屋のチームの方が小倉君ではいいチーム作ってんじゃないの？
いや、作ってますよ。なんならね、あの僕はホワイトボードとかを導入して、
ホワイトボード？
はい。あの、連絡板みたいな作ろうと思って、
ほうれん草的なやつ、
はい、あのゴム手袋はね、いつまでたっても補充されなかったり、洗剤が切れてるのに補充されなかったりして、こう社長に言うんですけど、
出た、
何分朝なんで、合わなかったりするんですよ、だからホワイトボード100均で買って導入し、洗剤がありませんとか、ゴム手袋 S サイズがありませんとか、
そこだよ、組織の中でさ、そのうまく分業ができる段階が第一段階だとすると、第二段階は
ほうれん草みんな嫌がるじゃん、
とか情報の組織化とかをして、ね、途端に面倒くさくなって崩壊するパターンですよ。絶対やめた方がいい。
でも LINE とかを聞くのも野暮だから、僕もホワイトボードに書いとくんですよ。それでも補充される
んですよ。けどそうすると組織っていうのはどんどんさ、じゃあ経理を置かなきゃいけない的な方向になってってコストが上がる。
上がるんだ。じゃあホワイトボードやめようかな。
そこね、小倉くんちょっと危惧してる部分、多分そこで、
あんまり細かくやっていくと
分業
まで
発見した、
発見した。いや、ほうれん草まで来ちゃった。
その後に手続きをめんどくさくなる方向に行かないことが、
ブルシットジョブが増えるかもしれない。
そう、ブルシットジョブ、まさにそれだよ。
そうなんだ。
誰のためにもならない仕事みたいなもので手続きだけ増えて、人の仕事は綺麗になるっていうさ、ブラッシュをかけるとさ、それが目的なのに、なんかそのちゃんとほうれん草することみたいなものが重視されてきて、
なるほど、
ホワイトカラーがどんどん
出た、読んでないんですかみたいなことを嫌み言い出すしね。
読んでないんですか、
そのほうれん草読んでないんですかみたいな。
そうさっき俺めちゃめちゃ注意されてさ切れそうになったやつね。
そっか、
それだよ。
あんまり増やしていくとよくないな。じゃあ
そう、人類はどこかで間違えたんだよ。
なるほどね。あとね、たまにはね、
風呂をきれいにするところまではよかったんだよな。
あとたまに排水口だけじゃつまんないから、たまにデッキブラシやらせてくれないかなとか思ったりもするんですよ。またこういう複雑になるでしょ。
楽しさもあるわけよ。
楽しさもあるよ、爽快感もあるから。
さあ、人は本当分業しかしなくなると、小倉くんが情報産業の中でずっと雑誌作ってくる中で、 風呂掃除のさありがたさに気づいたみたいなことがさ、うん、なくなってた
なくなってるから、
うん、
これまたねわがままでなんかたまにはやりてえなとかね、うん、思っちゃうんですよね。
でホワイトカラーがホワイトカラーだけやってるとか、
うん、
その例えば理系と文系が分かれてお互いさそうそうそう全然交流がないとか、うん、全部いろんなとこでダメになってることって
影
響するチャンスがない
ことだ。そうだからなんていうのいわゆるフランチャイズのじゃあさ、うん、販売店とかで、
うん、
チェーンの小売店の本部にいるのに、うん、結局現場で接客一回もしたことがないみたいなことがね、うん、起きたりとか、
うん、
逆になんていうの現場が大事だからもう現場をなんか研修積んでこいみたいなさ、うん、あるわけじゃないですか。それを出版社だと、
うん、
編集者でも最初の何年かは書店営業とかをやりましょうとか、
うんうん、
なんかそういうのあ全部理にかなってるんだっていうことをね、
うん、
思いましたよ。
なんかね俺はそれはね結構
あれ
小倉くんとのチームを作る中で結構俺が言いたかったことを言ってくれた気がする
よあれ戦闘バイトで早見さんの言いたいことが、
う
ん、
それこそさ僕らがポッドキャストやるときって、うん、全部自分たちで DIY でやるんだって話をさ、はい、結構最初にさ
して
さそれを共通のなんか理解しておくこと、
うん、
みたいな僕らのミッションみたいなことで言ったのって、
はい、
やっぱプロフェッショナリズムに行き過ぎる僕ら完全にね、
はいはい、
アマチュアリズムでやってる
わけ。アマチュアリズム大事ですよ、
うん、その代わり全部自分たちでやるんだっていうことって、うん、どうしてもいやプロは適材適所にさやった方がいいところと、
はい、
いやそこの領域を超えてやることで分かることがあるんだよって話って、
はいはい、
割とねずっとねポッドキャスト始めてから俺が最初にやりたかったことを言語化なかなかできなかったけど俺は風呂屋のチームを作りたかったそういうことだ、ね、分かったよと。
そっか。いや僕はね早見さんになかなか難しいなと思う、
うん、
早見さんはやっぱり僕は著者っていう意識がある。そんなことないか、
まあ、ライターだよね。
そうそうそう、
うん、
で僕はの方が編集者だからなんかこう早見さんのやりたいようにできれば口出すときはするけど、うん、なるべくみたいになんか思って。
あフロントとその現場であるとすると俺がピッチャーで投げて、
う
ん、まあ同じ現場でもキャッチャー
みたいなっていう意識がありましたね。
俺も多分ねそのこのポッドキャストに限らずなんだけどキャッチャータイプなんだ。
あらららら難
しい、ね、どっちかっていうと次の配球考えたり、うん、自分で投げるのってあんま得意じゃないから、うん、なるべく企画いや俺もともとなんていうの編集者としては企画会議で活躍して
あ
けど実際にページ作るときに全力投球できないタイプ。
何それ、 それ
企画面白かったんだけどなみたいなさ。
いやそれで言うと僕は企画っていうか現場タイプだな。
俺小倉くんはピッチャータイプだと思って俺はキャッチャーじゃなきゃ最初からいけないなと思ってこのコンビずっとやってる。
なるほど、うん、初めて聞きました。
意外とやっぱり意見合ってないの
私、ね、合ってない。
私二人ともブラシをさゴシゴシできないってさ
タイプ
シュッシュやっててさお前シュッシュやんなよと思ってたタイプだ
排水口汚ねえなっつって
俺だけど排水口も綺麗にできないタイプだから
きっとそっか。
うんけどさ多分さ排水口もデシキブラシも十分じゃないけど、うん、けど風呂も沸かしてバンダイにも立つところにもやらなきゃいけないんだっていう危機感で多分こういうチームを作ってるんですよ、はいはい、僕らは。
でもなんかね銭湯だとねやっぱバンダイ、うん、そのフロントに立つ方がなんか華やかで、うん、僕らは朝来て風呂を沸かす前に出るんで
花形ね
花形僕らは裏方なんです
よ。だって直接さお風呂入った人たちがさ風呂綺麗っていうより前にあったけえなこのお湯
そうでフロントの人は、うん、いつもありがとねとか言われるんですけど僕誰にも会わないんで、
う
ん、
そうだよね。番台に立ってる時点で感謝されるもんね。
そうとか
お風呂良かった、
ね、いいお風呂でしたって言われるけど、うん、僕らは言われないんですけど、
うん、
まあでいいんですよ風呂が綺麗になるから。風呂が綺麗になるってとってもいいことですよ、うん、何の迷いもなくいい仕事したって思う。あの
そうね、
はい、
そう思えることってそうそうないよね。いないんですよ人生仕事で、
はい、
みんなブルシットワークしてる人たちはジョブやってる人たちはその
いや多分会議で怒られなかったとかさ、
うん、直接ダイレクトな満足感が得られないことに対して、うんうん、だからブルシットジョブの本の中で出てくる、ね、そういう本が去年一昨年かやった中でその別にギャラが低いから不満とかではないんだよね、うん、ブルシットジョブって、うんうん、なんか社会に貢献してる感じを得られないことみたいな、
はいはい、
実際貢献してない仕事のことをブルシットジョブって言うんだけど、
う
ん
う
ん、
そうだから掃除ってすごいね目に見えてる、
うん、
目に見えますしねすごく、
うん、
なんか綺麗になったことがね、
うんうん、でそれを持ってその風呂 で習得した何かを次に生かそうとしてるってこと、今。
いや、それで、
うん、
あの仕事というものの、まあ、なんとなくの本質に触れつつ、
ね、確かに本質かもね、
うん、ただ一方で、
うん、
大学生の子と同じ時給では生活ができないので、うん、何かしら今自分の能力をきちんとマネタイズしないといけないなっていうのも同時に気づいてますよ。
それは風呂と並行したものってこと？それと、いや、本職編集者
ですか？そうそう、本職編集者なんですけどね、
うん、
だそっちが今一回会社辞めてレギュラーの仕事とか連載が一回ゼロになったんで、
うん、
もう一回ね再起動するために。
けどみんな今副業副業って言ってるって、そういうことかもね。
いや、そうなんですよ。
こっちでまあ足りない分をお金稼ぐよってのもあるかもしれないけど、うん、なんか両方違うことをやって、
そうそう、何か充足感というか、
うん、
なんか完全に違う人格じゃないですか。
で、気づくことがあるっていうね、
はい、
でさっきさ、プロフェッショナルとアマチュアリズムって話をしたけど、うん、あの佐久間由美子さんと若林さん、
うん、
ポッドキャストやっていて、それの年明けのやつを聞いていてね、はいはい、あれこんにちは未来だ、
はい、
あれすごい、あのポール・マッカートニーの、うん、まあ、今ディズニープラスでやってるドキュメンタリーの話がすごい面白くて、ポール・マッカートニーってまあビートルズでめちゃめちゃもちろんプロフェッショナルなミュージシャンなんだけど、最後までアマチュアリズムを捨てないでここまで来ているって話がすごい面白くて、それどういうことかっていうと、スタジオに行くと、録音スタジオに行くとエンジニアの人たちとかが、ポール・マッカートニーはあんまりそういうさ、エンジニアリングとかスタジオのさ、うん、録音の仕組みとか分かってないから、これこうしたいんだけどっていうのがめちゃめちゃ素人意見なんだ。
うーん、ポールの意見が、
ポールここもうちょっと音を大きくしたい、うん、いやそれを大きくすると音割れるよっていう、
うんうん、
プロからするとやっちゃいけないことを言い出す。だからポール・マッカートニーは今まで誰も聞いたことがないのポップミュージック、
うんうん、
ポップミュージックの良さってさ、俺ポップミュージックって本当に素人が作るもので、うん、素人が聞くから面白いと思ってるとこがあって、クラシックとかはプロがものすごくさ、レベルが高い人向けに、うんうん、送る音楽が素晴らしいとかっていうことって割とどうでもよくて、
うん、
もう開かれた市場の中で、うん、素人が聞き素人が作るところが最大の発明だと思っているんだけど、そこのポール・マッカートニーがなぜそれができるかっていうと、プロになって大御所になってもずっとアマチュアリズム、
うんうん、
スタジオの人にわけのわからないことを言い出す、うん、それ僕結構ね勘違いしてたところもあって、
うん、
俺と小倉くんの関係って結構そういうところがあって、
うん、
このポッドキャスト始めた時にさ、機材なんていらないっすよみたいなさこいつ何アマチュアみたいなこと言ってんだみたいなことが連続
だ。 iPhone で撮ればいいじゃないですかって
言った、うん、あれポール・マッカートニーだ
った
よ
ねそっか、あとさ、うん、ポールが言ってたのって、
うん、
あのポールっていうかビートルズというバンドそのものがっていう話で、あの職業作詞家と職業作曲家がいて、
うん、
いわゆるバックバンドみたいのがいて、シンガー、歌い手がいたんだけど、なんかバンドという形態そのものが、
うん、
いや演奏もやるし、
うん、
あの作詞もするし、ね、作曲もするし、いや歌も歌うよみたいな、うん、
はい、
その一番なんていうのミニマムな形で、
うん、
その
DIY が、
そうそうそう、
うん、
それはすごいいい話だなって思いましたよね。
だから今の話を統合するとさ、うん、小倉くんの風呂の掃除の話は分業って改めていけるよね
って話と、うんうん、いけるって話と、
それプラス分業だけじゃなくてトータルに DIY すること、両方さ、
うんうん、
いないとダメ、両方同時にやることが理想みたいな。
そうそう
そう、結構今僕らね、
うん、
ビジネス論的なね、
うん、
ビジネスポッドキャストを目指せるレベルの話になってんじゃないかなと思うんだよね。
いい、あともう一個、あのほら早見さんがよくポッドキャストの本編じゃないところとかで話してる時に言っている、
うん、
あのほらトップダウンみたいなことで、
うん、
一人のカリスマみたいな人が旗を振ってみんなこっちだっていうようなやり方とかよりも、もうちょっと横のつながりのコラボレーションみたいな方が今の仕事はあのやりやすい。それはなぜかっていうと、いわゆる問題が複雑化しているからであるみたいな話をしてたじゃないですか。
あ、一人で突破できる、例えばサッカーで言うと分かりやすいけど、一人でドリブルでね、マラドーナみたいなスーパースターが抜いたらもうそこで点が決まる時代じゃないんだよね。そこでマラドーナに2人がかりで潰せばいいじゃないかっていう戦術を、うん、まあ
取られたら
90年代の頭ぐらいに取られて、マラドーナは何もできなくなった、
うんうん、
でその時にじゃあどうすればいいかっていうと、周りのフォローで2人で突破すればいいじゃないかって単純な話なんだけど、うん、はい、サッカーってその繰り返しで戦術ってできてきていて、はい、なんか昔のサッカーすごい単純で、ペレがいたらわーってスーパースターが抜いて突破してゴール決めるようなルールっていうか競技だったのが、はい、今はその何人そこにかけられるのかみたいなさ計算になってきていて、うん、それはそれでややこしい社会なんだけど、けど一人でできることって限られているっていう最初の話に戻ると、複数の人が 2+2 が 5、10 になるっていう掛け合わせで突破できるみたい な、うん、
サッカーの例えあんまり分かんないんで別の例えでもいいですかね。あれは
サッカーの話がねえよ。
全てのニュースはニュースは
What?
賞味期限切れである。
ちょっとね、今日実はいろいろさこういう話しようと思った中で捨てた話がちょっとここでできるかなと思ったんだけど、うん、その1月にですね、伊藤豊が、
はいはい、
建築家の伊藤豊って、はい、まあめちゃめちゃビッグネームで、
うん、
まあもう80歳なんだけど、はい、ザ・ヒューマンって番組の中でね取り上げられていて、
はい、大御所建築家、
うん、いろんなコンペで負け続けていると実は、
はい、
で新国立競技場も隈研吾に取られているし、うん、なかなか伊藤豊事務所はダメなんだけど、結構大きい組織なんですよ、はい、まあもちろん伊藤豊事務所って建築界の中でも代表するようなね、うん、アトリエ建築事務所なんだけど、若手の、
はい、
に切れてるわけ伊藤豊が、はい、そのなんで自分がこんなに全部やってお前らからアイデアが出てこないじゃないかっていう話でずっと終始うまくいかないっていうことに対して向き合ってて、うん、組織としてどう向き合うかって話をやっているんですよ、うん、でちょっとびっくりしたのは、まず伊藤豊っていうね、もう建築界のトップ中のトップの名前だけでも、うん、なかなか今難しい建築渡り合えないんだ、
う
ん、
そうか、言ったらそれはスーパースター一人のカリスマパターンですよね、うん、
でその伊藤豊もやっぱちょっとね、その番組の中ではなぜダメなのかっていうのは結局出てこないんだけど、
うんうん、
見ている人には伝わってくるわけ。
なぜダメか、
いろんなところでおそらく伊藤豊のアイデアにみんなが乗っかって、うん、作品というか建築を作ろうとしてるんだけど、やっぱ伊藤豊の意見にみんなさ流れすぎてるわけ、
うん、
み
んな伊藤豊事務所なんですからね、
若手は意見をなかなか言える立場ではなくなってるのが一つと、
うんうん、
若手がちょっとそのね意見をするのを場面がすごい面白くて、うんうん、そのもっと住民の意見とかを取り入れる建築が、はい、まあ今時のって言葉まで言ってなかったけど、うん、にした方がいいんじゃないですかって言って、
はい、
伊藤豊が結構怒るシーンがあって、はい、そんなやり方で俺は建築を作ってきたことはないんだ。
なるほど。
で今現代ってすごいさ、
それは象徴的な話だね、
一人で突破できない時代っていう話をしてたけど、うんうん、逆もあって、
うん、
みんなの意見を聞けばいいじゃないですかっていうクリエイティブもいろんなものも、そのネットの世論とかね、
はい、
あとオンラインサロンでみんなで一つのものを作る、
はい、
プペル的なやつ
とか、はい、プペル的なやつ、
そっちが新しくて、はい、まあ電車男以降だと思うけど、みんなの意見を取りまとめていくものの中でみんなで作り出していくものが最新なんだっていう話もあるわけじゃん、
うん、いやその建築においては、うん、建築家の圧倒的ななんていうのかな、美意識というか、そのセンス一発勝負ではなく、うん、住民の意見とか、
うん、
その社会におけるなんていうのかね、多方面からのその建築がどう社会に馴染んでいくかみたいな意見を、うん、
個人と社会みたいな、
そうそうそうそう、
対立が
確かにそっちを取り入れる方がアップデートされているような気もするが、
気もするし、若手はそっちを言うのもすごい、うん、なるほどなと思うし、建築批評的にも、
うん、
やっぱり伊藤豊とか隈研吾に対する批判ってちょっと出てきていて、
うん、
それはもうちょっと個の作家性よりも、
そうね、
だから俺はこの間さ、うん、一倍速男の時はさ、うんうん、割と作家主義が強いのダメで、
うん、
みんな大衆に開かれている方がいいんじゃないのって意見を言ったけど、ちょっとあの時との意見と別の意見もあって、
はい、
俺伊藤豊のは正しいなと思うところがあって、
お
ー、やっぱりね、伊藤豊がそこで問いかけてたんだけど、人類がどこで建築を始めたのかもう一回考える必要があるってスタッフに言い始めてたわけ、
はい、
でそれってさ、まさに分業が始まっ った瞬間の話を言ってるなと思って、
うん、
それまで巣を作ってたわけ。
巣、
生き物だから、
はいはいはい、
住む場所っていうのは
雨風しのぐためのぐらいな、
そう、
うん、
まあもともとあるもしくはちょっと掘ったりしたぐらいな原始的なところに住んでいたところから、うん、建物を建て、うん、アイコン、
はい、
そう、見た目に人工的に例えばこれが何を象徴しているとか、うんうん、そう、権力の象徴であるとか、うん、そういう
お城とかね、
巣が建築になった瞬間で誰かの作家性とかね、その個の、まあ、なんかみんなで作るっていう要素もあるけど、うんうん、こういうものを作るんだっていう 意図とか意識とか、うんうん、そういうものがあるから建築なんだろう、みんなの意見を聞いてたってダメなんだよっていう、
あら、
それもありだな。
なるほど。でもそれ言われちゃったらもう俺にばっかりやらせてないで意見言えって言われたら言えなくなっちゃいますけどね。
そこだよね伊藤豊の前で作家的な意見を言えっていうの、
うんうんうん、
そこを伊藤豊が言ってる時点で、
そうなんです、
スタッフは
言えねえしってなりますよね、
うん、
それ難しいね。まあだから一理あるってことですよね、
うん、
そういうなんか、まあでもどうなんだろう、一理あるとはいえ、
うん、
じゃあ住民から歓迎されない若者が批判にさらされてることってすごい近年
まさに
あるじゃないですか。
箱物っていうだけで嫌われるし、
うん、
新国立競技場なんて結局、
うん、
あれ建てたこと自体が批判されるわけじゃん。
そうそうそうそう、うん、
金食い虫、
うん、だからそういうなんか まあ、住民住居とは言わずね、まあ、いわゆる公共的なね、うん、図書館であるとか、まあ、学校とか、うん、そういうところがどこまでこう作家性を押し通していくべきなのか、
うん、
ないしは利用者のことの意見を耳に傾けていくべきで、傾けすぎるとどんどん角が取れる。これ傾けすぎると角がどんどん取れていくのかな。それを両方成し遂げることはできないのでしょうか。
うん。
というか、そのバランスを取れる人が今勝ち抜いてるんじゃないですか。
そう、多分そのバランスをどう取るかっていうところが、普通であればさ、小倉くんみたく本も作りながら風呂も掃除するって普通しないわけよ、
うん、
だって風呂だけだと小倉くんはさ、稼ぎが悪いわけ。
悪い。
だったら稼げるところに一点突破、投資していくっていうのは集中と選択っていう発想で、
はい、
けど実はそうじゃなかったっていう話が大事だと思っていて、
おや、
一点突破じゃなくて、
うん、
これね、隈研吾さんに僕インタビューした時にね、うん、建築家の隈研吾さんってやっぱものすごく今一番、
いや、そうですよ、
何をやってもいけば隈研吾のとこに LINE が来るぐらいのスター建築家なんだけど、ね、うん、彼が重視してるのってやっぱり建築家ってトータルな仕事だから、
うん、
部屋の中でアトリエみたいなところでね、図面を描いてるだけじゃダメで、
うん、
やっぱ地元行って建築する場所の地主とか、
はい、
地元の建築業者の人たちと、うん、まあこれコロナ禍前だけどね、スナックでカラオケとかやりながら、
うん、耳傾け系じゃないですか。
耳傾けるのもさ、うん、住民の総意を受け入れるんじゃなくて、
はい、
個々の人たちの声を聞いて、それを必ずしも反映するんじゃなくて、
うん、
あ、なるほどっていう創作にプラスになるようなアイデアみたいなものって地に足がついてなきゃダメだよって
話、
ね、
あ、はい、
それじゃない、
それ、
うん、
なるほどね。
ちょっと伊藤豊がスナックに行って歌ってる気はしないんだよねっていう、
ね、
隈研吾だけを持ち上げるわけじゃないけど、
隈研吾には若者は意見言えてるんですかね。
けどね、隈研吾のすごいところは結構僕とかも何度も取材させてもらっているんだけど、うんうん、例えばね、取材しに来たり、その例えばなんかショッピングモールとか、完全外側の人間なんだけど、僕はショッピングモール論とかをね、はい、東洋輝さんとかと一緒にやったりしてると、ちょっと建築に、
まあそうです
ね、関わる領域の話だと、うん、普通ね、建築業界の人たちって外の人たちでショッピングモールとかを褒めてるやつらとかめちゃめちゃバカにしてくる
んだけどなんでですか、商業建築だからってこと。
そう、商業建築ってあの人たち本当公共建築が全ての人たちなので、
はい、なるほど、
その商業施設の、しかもまあなんか小規模のやつとかね、
うんうん、
あんまり それやることはプラスにならないんだけど、それを議論することって大事だよねって言って、僕の著書とかをチェックしてくれたりするところはやっぱ隈研吾のすごいところです、
うん、なるほどね。そっか、
小倉くんのね、戦闘バイトの話からさ、まさか隈研吾って東京のさ日本建築界誰が継ぐみたいな話になるとはちょっと思わなかった。
僕もう一個ちゃんと聞きたいんですけど、
うん、
問題が複雑化しているから、うん、コラボレーションみたいなチームでの合議というか、
うん、
チームワークが必要っていう話、もうちょっとちゃんと聞きたいですか。それとはまた話別かもしれないけど、
合議と合議じゃない、もうちょっと少人数の化学反応みたいなことを多分俺は言いたくて、50人でやれることがね100になるよって話じゃなくて、 1+1 が時に200になるでしょっていう話がしたくて、大きい組織であればいいよって話とか、合議であればいいよではなくて、少人数の効率がいいままいかに大きいことをやれるかの方が、
そうだ、でそれは問題が複雑、今現代社会は問題が複雑化してるからっていうのは根っこにあるんですよね。
それこそさ、その文明の始まりで言うとさ、その武器作る人と、何、狩りが得意な人で一緒にマンモスが倒せるみたいな話って、マンモスレベルだったわけよ、今別に俺たちが
向き合う、
今の人類が向き合ってるものってもうちょっと大きいじゃん。
めちゃくちゃ複雑なんですよ、確かに課題解決が、いやそりゃそうなんですよね。
そう、国、一つの国の中で解決できないから、国際会議とかで気候変動とかに向き合えとか言ってるわけじゃん、
確かにね、だって昔の人、地球が悲しんでるとか思ってないですもんね。
地球が悲しんでるって思う、今も思ってないけどね
俺いやとかさ、宇宙に行くとかさ、やっぱやることがその目の前の、今日お腹をいっぱいにしたいとか、
マンモス倒す、
寒いから何かあったかくしたいとか、っていうレベルじゃなくなってるじゃないですか、そういう時にね、だから大きい会社でできること、個人でできること、チームでできることみたいなのはすごい考えますよね。
まあけど僕ら 1+1 が4ぐらいになればいいなと思ってやってるけど、別にマンモス倒せないけどね、
まあ確かにね、いやだからその出版の流通経路みたいのもやっぱいろいろほらまた曲がり角に来てたりするわけじゃないですか、きっとき
っときっとっていうのも、出版ね、
その取り次ぎがいてみたいな話もそうだし、
うん、
まあ言ったらこの紙の新聞みたいなものも基本こう作っとけばなんとか売れるみたいなことではないとかさ、いろんなことの制度疲労っていうんですか、こういうの、
ああやっぱりかかる人数、みんな産業になっているところもあるので、新しい何か転換が来た時に全員で行こうよっていうわけにはいかないっていうね。
だからこのなんかこの激変の時を、
ちょっと焦りがあるんだ小倉君的には。
ある、どうしたらいいかあんま答えが出せないっていうか、
どうもなんか紙にしがみついててもなっていう、
そうで、なんかそういうことをやっぱずっと考えちゃうから、じゃあ風呂きれいにするかってなって、バイトの日数がどんどん増えていくっていう、
週4日は結構なね
そうなんですよ、最初はね週 1-2回やっとくかって思ったんですけど、
ランチ代高いよね
そうなんですよね。
分かるよ。
でも何の仕事したらいいかなとか思ってるぐらいだったら床磨こう、でも床磨けないから排水口をやろうっていうところが今ですね、
なんか人類の文明の発展段階をさ
やっぱり今から
とにかくその何、大学生のチームから始まって見えてきた次の段階があるわけじゃん、比較優位的な、お互い得意なことを伸ばし合ってみたいな、国際間でもいけるぞっていう、
はい、
その延長線上でちょっとねポッドキャストにもなんか持って帰ってきて、
いや本当に、本当にね、本当にそう思いますよ、はい、
来週ぐらい2人で風呂磨くのもいいかもしれない
あとね、ついなんかインタビューは根性みたいなのが出て、すぐね今何流行ってんのとか聞きたくなっちゃうの、今抑えてるところですね、
大学生に。
そう、一応ね洋服とか見れるんで、ワンオクの T シャツを着てることは確認したんですけど、あの好きな音楽とかについてまだ聞けてないんですけど、それ聞いちゃうと、
それはワンオクが好きなんでしょう当然。
いろんな文脈があるかもしれないですもんね。
あ、どういう文脈でワンオクにたどり着いてるの
か、もうねバンド T シャツを着てるからって好きだとはもう限らないってことはもう、
本当それ俺がね、20年前から提唱していることだよ
はい、だからこれ誰かが置いてったやつです、みたいなこととかもあるかもしれないじゃないですか。
自分のアイデンティティが T シャツに出てくるみたいなものって、俺はちょっとずらす主義をずっと主張していて自分が好きなものを出すことのさ、なんか躊躇みたいなものの方が面白いよと思ってたんだけど、今の 若者は むしろそれ当たり前
で、当たり前で、だからラモーンズの T シャツとかほら、
これだけバンド T がさ、
そうそう
流行ってるってみんな好きなわけじゃないもんね。
いや本当ですよ、
だってうちバンド T の話をしてるな
うちの親だって僕が実家に置いてきたバンド T シャツいっぱい着てますから、
うん、
もしかしたら近所の、
うん、
あのイオンとかで、
うん、
あのおばさんもしかしてバンド好きなのかなって思われてるかもしれないけど、
この間さちょっと最後だけちょっとさ前振りでするけどさ、下北のさ古着屋にね、うん、見てたら若者が若い店員にいいバンド T をちょっとあんま詳しくないから教えてほしいみたいな、
はい、いいバンド T が知りたいんだ、
うん、
音楽じゃなくてバンド T が知りたいんだ、そうそうそうそう、今っぽいね。で
ニルバーナとラモーンズのさT シャツがあってどっちも今すごい高騰しててさ、はい、1万円以上するわけよ、はい、当時物っていうと。でけど90年代と70年代の全然違うけどちょっとつながってたりするバンドなんだけど店員の説明がさ出たらめすぎて、
ニルバーナについての
さ、うん、ニルバーナとラモーンズが同じ時代にみたいな感じになっていてめちゃめちゃ
確かにね、
おじさん的に突っ込みたくなるんだけど、あ、これを若者たちの会話に40代のおじさんが介入していくっていうのは、まあ、どっかで聞いたマウンティング的なやつだ。
おじさん公文みたいになっちゃうから、
美術館では、ね、若い女の子になんかいきなりモネの説明をしてました何ら変わらないぞと思ってメモしとくだけにした。
なるほどね、
うん、森安流で
ちなみにうちの母親はね、
うん、
僕が置いてたバッドレリジョンと、
うん、
スーサイダルテンデンシーズの T シャツを着てるので、物騒な英語の意味が分かる人が見たら多分おっかないなと思ってます。
スーサイダルテンデンシーズが最近活動してるって話をどっかで聞いたそういうね、バンド T 話もずっと小倉くんトレトナイトで盛り上がってる話なので
、ね、
どっかでやりたいと思います、は
い、
今まだブームが続いてるもんね、ちょっと、ね、
続いてますよ、
うん。というわけで、
はい、
今日は意外とフリーテーマだったけど、
はい、
小倉くんの戦闘話が意外と展開したね。
はい、よかったです、
うん、っていう話でした、はい、ライターの早水健郎と
小倉隆二でした。
ちなみに今日小倉くんが聞いている T シャツはビーバス&バッドヘッド T シャツ、はい、あ
のレンタルビデオ界で話題に出たので引っ張り出してきました、
ね、持ってたんだ。
持ってました。